金と題して宍戸俊介牧師よりメッセージをいただきます。
ただいまエフェソの信徒への手紙5章の21節から33節までをご一緒にお聞きしました。このところには家庭の交わり、特に夫婦の交わりのことが教えられています。でこのエフェソの信徒への手紙ではです、終わり近くのところになって夫婦の交わり、そして6章に入りますと、親と子の交わりから、その後に、奴隷と主人の交わりというふうにです、3つの人間関係のことが教えられていきます。で、まあ、ある牧師によればです、この3つの人間関係っていうのは社会の中で一番基本的な、関係なんだろうというふうに説明をしています。確かに私たちは、例外なく誰かの子供です。そして子供であるということは私たちには必ず両親がいる、もちろん、死別しているとかあるいは何かの事情で一緒に暮らせないということがあったとしても、父親と母親がいなければ私たち生まれてくることできなかったはずですから、でそういう意味では私たちは必ず、親と子供の関係というのは持っていますし、それから、子供が生まれるためには両親の間の関係というのも必要になります。で最後に出てくる奴隷と主人の間柄というのは、まあ、日本の社会では、奴隷制度が上辺の上では少なくともありませんから、だから、すぐにピンとこないかもしれません。でも、こんなふうな3つの、関係、3つの人間の間柄を考えますと、こういうその関係の中で、しばしば問題になるのはです、人間が支配したり支配されたりする支配と非支配の、問題ではないかと思います。で夫婦の間で、力ずくで言うことを聞かせてしまおうとする、そういうふうになるときには、DV ダメスティックバイオレンスというな問題が、今日もありますし、あるいは親子の間でもです、力で支配してしまうということで子供が傷ついてしまうということは少なくありません。でそう考えるとです、最後の奴隷の問題、奴隷と主人の問題というのも、私たちが日常的に経験する言葉で言い表すならば、力による支配、あるいは、パワーハラスメントみたいな、そういうことを言っているというふうに受け取ることができるかもしれません。でそうすると、今日のところから、3通りにわたって語られている人間関係というのは、実は2000年前の聖書の時代だけじゃなくて今日においてもこの社会の人間関係の中でやっぱり基本的なものである、そういうふうに言うことはできるんじゃないでしょうか。今日はその3通りに言われている人間関係のうち最初の夫婦の間柄について考えようと思います。そして今月末の第5週の幽霊杯では2番目の子供と親の関係、そして9月の早朝礼拝で奴隷と主人の関係というふうに一つ一つ聖書から聞いていこうと思います。そんなふうな見通しを持って21節をもう一度繰り返してお聞きいたします。キリストに対する恐れを持って互いに仕え合いなさい、そう言われています。これはおそらく3つの人間関係にみんなに言われていることが一番最初に置かれているのだろうと思います。先ほど、夫婦の間柄で支配と支配の問題が起こりうると申し上げました。しかし聖書はです、実はそれは当たり前のことだとは認めていないようなんですね。夫婦の間柄で大前提になること、それはまあ、夫婦だけじゃなくて親子でもそうですし、あるいは使用人と主人の間でもそうですけれど、そういう間柄で大前提になるのはキリスト者の場合には互いに使い合うことなんだと、ここに、語られています。で、これは個人的な私の感想なんですが、私が結婚してです、一番最初に感じたことというのは日常生活が驚くくらい楽になるということでした。独身の時にはです、自分の生活はすべて自分でやらなきゃいけないわけです。 部屋の掃除もゴミ出しも洗い物も洗濯も全部一人でしなければならない、当然のことです。ところが結婚してみるとです、ゴミ出しして帰ってくるともう掃除がされていたり、食事をとってくたびれて、台所仕事はまた次の食事を作るときになんて横着に考えていると、いつの間にか食器が洗い上がってたりするわけですね。自分がやらない仕事がいつの間にか片付いている、これは、結婚してしまえば当たり前なんですが、しかし結婚する前にはそんなことは予想もしないことでした。ですから本当にこれは新鮮な驚きでです、結婚した当時というのは会う人会う人に結婚すると楽になるから結婚した方がいいよっていうふうに言って回ってたことを思い出します。しかしそれはです、どういうことかというと、文字通り仕えてもらうというそのことを新鮮に感じてたということだろうと思うんですね。そして、今日ではそれが少し当たり前になってしまってるんですが、あまりそれはいいことじゃないかもしれないというふうに思います。相手を自分に仕えさせる一方になると、おそらく夫婦の間柄というのは感謝や喜びの少ないものになっていくんじゃないでしょうか。で、今日聞いているこの、エフェソ書の5章の言葉というのは、キリスト教の結婚式で、夫婦それぞれの勧告として読まれることが多い、そういう箇所です。ところが、この箇所を読んで結婚式をするとです、何回かに1回ぐらいなんですが、その式に参加している大勢の人たちの中で最初に語られている、このキリストに対する恐れを持って互いに仕え合いなさいっていうその言葉を聞き漏らしてです、後ろの方だけお聞きになって不満を漏らす方というのがいらっしゃいます。どういうことか、22節を見るとです、妻に向かっては妻たちよ、主に仕えるように自分の夫に仕えなさいって、そういう言葉が出てまいります。そして、25節を見るとです、夫たちよ、キリストが教会を愛し教会のためにご自分をお与えになったように妻を愛しなさいっていう言葉が出てきます。妻になる人に向かっては夫に仕えなさい、そう言っておりながら、一方で夫になる人に対しては妻を愛するようにって、そういうふうに言われてるんです。今から結婚する人に向かって一方に向かっては仕えなさいって言いながら、もう一方には愛しなさいっていうので、これは大変不平等ではないか、不公平じゃないかって、そういう感想を持つ方がいらっしゃるんです。で、確かに言葉の字面だけを受け取って表面的に軽く受け取るなら、違う文字が書いてありますから、これは違うことが言われていると受け取られるかもしれませんけれども、実は実際に男子の側に求められている妻を愛するということの中には、妻に仕えるという内容も含まれているんです。そして逆に女子の側には夫に仕えよと言われていますけど、ここには夫を愛するということも含まれているんですね。もしもです、ここには夫に仕えよと書いてあるだけだから別に愛さなくてもいいんじゃないか、お手伝いさんみたいに仕えておればいいのかって言えば、そうじゃないはずなんです。仕えるは生活の中には愛するということも含まれていますし、愛するということの中に、相手に仕えるということが含まれています。つまり、相手に仕えなさいとか相手に愛しなさいっていう、相手を愛しなさいというふうに言われているこのことというのは、それぞれが別々の違うあり方を表しているんじゃなくって、お互いに使いなさい、使い合いなさいというふうに言われているそのあり方を、2つの方向から言い表しているような、そういう言葉なんだろうというふうに思います。で、もしもです、結婚式の時に語られるこの聖書の言葉、聖書の勧めの言葉を、誤解してです、愛をなくして使えるとか、あるいは使えることなくして自分勝手に愛するというようなふうになった場合には、実はそれは一番最初に教えられているお互いに使え合うというあり方からはみ出してそれていってしまうということになるだろうと思います。結婚生活においては妻と夫の両者が互いに使え合うように進められている、すべてに先立ってそう言われているのだということを まず、覚えておきたいと思うんですね。でところでこの21節の言葉をもう少し丁寧に聞いていきますと、互いに使い合いなさいって教えられているその前のところに、キリストに対する教えを恐れを持ってっていうふうに言われています。このキリストに対する恐れを持って互いに使い合うってどういうことなんでしょうか。ある方はです、ここにこう使われている日本語の漢字を見ながら、実は恐れるっていう言葉には二通りあるんだなんて説明がされる場合があります。恐れるっていう言葉は、一方では怖がらせるとか、恐怖とかそういうふうな、怖いっていう意味の、恐れっていう言葉があるけど、もう一方には恐れ多いとか畏怖するとか恐れあがめるっていうそういう意味の、恐れるっていう、言葉がある。で、ここの漢字を見てみると、これは恐れあがめるっていうふうの恐れの漢字が使われているので、キリストの前にひれ伏しながら相手に仕えるということが教えられてるんだって、そんなふうな説明が、日本語の漢字を見てされる場合があります。で、日本語は漢字で書いてあるのでそういう説明もできるわけなんですけれど、実はもともとの聖書の、文章、ギリシャ語で書いてあるんですが、そのギリシャ語の文章を読むとあんまりそれは的を得た説明にはなってないような印象を受けます。というのは、実はここに書かれている一番最初の言葉、ギリシャ語の言葉は、それ読むと怖いとか恐れるっていうふうに訳せる文字が書いてあるんです。だから、結婚した男女がお互いに使い合うという時に、その生活の背後にはやっぱり何かの恐れの感情があるんですね。でじゃあそれは何なのかというと、それはここに言われているようにキリストに対する恐れということです。別な言い方をするとです、お互いに対する恐れがあるのではないのだということなんです。で結婚の時にはです、最初はお互いに結婚したいと思うくらいにあっしゃってますから、結婚当初は、思いもせず気づきにくいことですけれども、実は結婚するのは当たり前のことなんですけど、人間の男女です。天使同士が結婚するのであればあんまり問題が起こらないのかもしれませんが、人間の場合にはですね、男子であれ女子であれ、人である以上は自分中心の罪のあり方というものを抱えているもんなんです。で結婚してです、1日2日ぐらいはもしかするとお互いにいいとこを見せようとして互いに使い合うということに励めるかもしれません。しかし私たちは男子であり、あれ女子であれです、どちらもくたびれちゃってですね、やがてきっと自分中心になっていくに違いないんです。そして相手が自分の思った通りに動いてくれないんじゃないっていうふうに思ってですね、苛立つなんてことも、起こってくるだろうと思います。最初はです、なんて自分はいい相手に出会ったんだ、理想の相手に巡り合ったなんて思って舞い上がってるわけですが、そういう人も何ヶ月とか何年とか一緒に過ごすうちに相手の欠点が、見えてくるようになります。でそれは実は欠点というよりはその相手の個性と言い換えてもいいかもしれない、そんなものなんです。でも当初は予想もしなかった相手の姿に気がついてびっくりする。そしてそれとともにです、その相手の自分が最初気がついてなかったあり方をどうしてもこれは認められないとか許せないって思ってしまうとどうなるか、その相手に対する思い煩いであったり不安というものがいつも頭から離れなくなります。そして、気がつくとその相手の個性的な弱点にばっかり思いがいくようになる。そうなるともう相手を尊敬できなくなるだろうと思います。この人は本当にここが弱い人だ、ダメな人だって、そういう思いが頭の中に、いつもどっかに引っかかっているとです、この人はダメな人だという相手を軽んじる思いというのが、私たちの頭の中にいつもあるというふうになりますし、また、実はそういう弱いところが、 表に出てくるんじゃないかというふうに恐れるようにもなります。キリストを抜きにして私たちが、人間同士だけで夫婦であろうとするときっとそうなると思うんですね。もうそれは最後は諦めるしかないってもしかしたら世の中の人たちは言うのかもしれません。しかしです、キリスト者の家庭の場合にはその家庭の見えない主人として主イエスキリストが男子の上にも女子の上にもいてくださるんです。そしてこの家庭の上におられるイエス様っていうのは、夫であれ妻であれ私たちが絶望しないでいいように、失敗をするとしてもしかしもう一度そこから生き直していいのだという許しの希望を与えることができる、与えるためにイエス様がご自身の身を十字架にかけて私たちの罪を代わりに引き受けてくださったからです。そしてその死から復活をして家庭に伴ってくださっている方なんです。私たちは実はキリスト者同士が結婚するという場合にはそういうイエス様にいつも伴われて家庭生活を送っていきます。相手の弱さや失敗を恐れたりあざけったり不安に思いながら過ごすんじゃなくて、そういう弱いところってのはお互い同士持ってるかもしれないんです。相手のことを恐れるというよりもまず自分自身がもしかしたら妻として夫として本当にこうじゃなきゃいけないという姿から外れて愛を失い仕えることを忘れ、そして自分が妻として夫として不適格なものになってしまうと、そのことこそ実は本当に恐れなきゃいけないのかもしれません。今日私たちは新型感染症が蔓延している社会の中に暮らしています。7月の下旬ぐらいから甲府の街の中でもです、経路が不明の感染者というのが随分たくさん出てきているようです。保健所の発表としてはもう甲府の町の中は、まあ、すぐにかかるということじゃないけれど、しかしどこで感染しても不思議ではないという状況が起こっている。だから、皆さんは、自分がかかっていないという前提で暮らすのではなくてもしかしたらかかっているかもしれないというそういう緊張感を持って過ごしてくださいというような発表がありました。私たちはもしかしたら自分が感染者かもしれないと思えというふうに言われているわけですが、実はそれを例えにして言うならばです、私たちは妻として夫としてもしかしたら自分でも気がつかないうちにふさわしくないものになってしまっているかもしれない、自分が明らかに裏切っているからこれはいけないんですという、そういうはっきりしたものではなくてです、自分中心に生きてしまって当たり前だと思うところから相手に仕えて家庭を支えていくというあり方から、逸脱していってしまう、それていってしまうというあり方をしているかもしれない。そしてそのために自分が暮らしている家庭が、あるいは子供を養い育てなければいけないその家庭が蝕まれ傷ついて壊れかかっているかもしれない、そういうことこそ実は本当に恐れなくてはならないのかもしれないんです。しかし絶望する必要はありません。それはどうしてか、キリスト者の家庭の場合には私たちは失敗することがあるかもしれないけれども、その家庭にはいつも十字架とよみがえりの主が見えない家の主人として伴ってくださるんです。私たちが日ごとに犯してしまう失敗、過ち、罪、それをイエス様が背負ってくださって、そして私たちがそれを引き受けなきゃいけない、もしかすると自分の犯した罪のために全てが滅んでしまって壊れてしまうかもしれない、その罪を実はイエス様が身代わりになって引き受けてくださっていて、十字架の上に亡くなってくださっている、そしてその罪は清算をされているんです。私たちはそのイエス様の 十字架の贖いによって清められて、もう一度あなたは清いんだから、そこで本来のあるべき姿に立ち返って始めていいのだという許しを聞かされていく。そうやってキリスト者の家庭は営まれていくんです。ですから聖書はこのところで、相手を恐れるのではなくて、あるいは相手の弱さや弱点を思ってばかり生きるのではなくて、この私の罪をあがなってくださったイエス様を恐れて生きるようになさい、そう勧められているんです。この私がもしかしたら全てを壊してしまうようなあり方をしているかもしれない。だけれどもイエス様がそこにいて、全てが壊れないようにもう一度新しい始まりを備えてくださっている。この私の過ちのために十字架の上に死んでくださった方がいらっしゃる。ところがその方が復活して、いつもこの私と共に、また私たちの家庭の上に伴っていてくださる。イエス様は肉眼では見えませんけれども、しかし私たちが家庭の中で交わす会話も、また心の内の声もすべて耳を傾けて聞いてくださっているんです。また私たちが家庭の中でどういう生活をしているかという、そのあり方もすべてご覧になって知っていてくださるんです。そして私たちの落ち度や失敗や欠けというのを全部引き受けてくださって、もう一度あなたはそこから生きるのだ、そう言ってくださる。私たちはイエス様に清められて、本当に心の底から伴侶に伴い、そしてもう一度ここで生きていく、そういう生活を日ごとにプレゼントされて、そして妻であり夫であり家庭の支え手として生きるように招かれているんです。このエフェソ書の妻と夫への勧めを聞いていけば気がつきますけれども、この妻と夫の間柄というのは決して二人の間の話として語られているのではありません。妻についても夫についても、これはキリストと教会の間柄がその下敷きになっているんだよというふうに教えられているんです。イエス様が教会を愛して、そして教会に連なる将来の人々を覚えながら十字架にかかってくださった、それはイエス様を信じる教会に集う一人一人がイエス様の許しによってもう一度新しいスタートラインに立たされて、清められたものとして生きていくことができる、そのためです。家庭においてもそのことを最も身近なものとされた一組の男女がお互いに覚えて支え合って生きるように、一つに合わされています。キリストが共にいてくださる、あなたのためにイエス様が十字架にかかっていてくださる、そしてあなたの罪を十字架の上に滅ぼしていてくださる、もう一度あなたは今朝ここから生きていいのだと呼びかけられています。そういうイエス様がこの私と共にいつもいてくださる、その恐れを持って主の許しの御業に支えられ、お互いを支え合い使い合う生活へと押し出されたいと願うのです。お祈りを捧げましょう。ご在天の父なる神様、私たちは思いにおいても言葉においても行いにおいても、いつも自分中心のあり方から離れることができず、失敗を重ね、そして一緒に生きるはずの人たちを傷つけるような愚かな弱さを抱えています。そのことで何度失敗してもなかなか私たちは自分自身の惨めさに気がつくことができずに、それが自分なのだと最後には諦めてしまうことすらあります。しかしあなたは一組の男女がお互いに支え合い助け合い使い合うことを通して、自分が深く愛され大切にされていることを 学び、また自分も相手に仕える、そのあり方を学ぶように、家庭という学校を備えてくださっています。私たちは両親のそのようなお互いの支え合いを見せられながら成長をし、そして今日それぞれ置かれている境遇の中で隣にいる人間を支えるものとして生かされていることを思い感謝をいたします。どうか私たちが本当にあるべき人生を歩んでいくことができるように、絶えず聖霊を私たちに送ってくださり、私たちの頭であり主であるイエス・キリストへと招いてくださいますように、私たちがイエス様によってすべてを許され、そして新しく罪を離れて生きるように招かれていることを信じて、それぞれに与えられている命を精一杯に歩むものとさせてくださいますようにお願いいたします。私たちは自分自身を振り返るときに、本当に心細く、いつも正しいあり方ができるかどうか不安になる、そのような思いを持ちますけれども、イエス様が共にいてくださり、新しいスタートを与えてくださることを信じて、どうぞ精一杯周りの人たちに仕え、支え、共に生きるあり方をしていくことができますようにお導きください。どうぞそのことを通して私たち一人一人の周りに喜びと感謝と、また命を与えてくださったあなたへの賛美を作り出してくださいますようにお願いいたします。どうか私たちがみんなイエス様に清められて、新しく生きることを通してあなたが与えてくださった命を本当に嬉しい、喜ばしいものとして過ごし、この世界があなたの前に喜ばれ、また私たちも喜びで満たされるような歩みをしていくことができますように導いてくださいますようお願いをいたします。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利してよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通してこの祈りを今にお捧げいたします。アーメン。